と三条ラジオカフェ
取れちゃ。
夕方5時になりました。京都三条ラジオカフェからお送りするトレチョサンデー、今日日曜日のお相手は私柴崎奈緒です。この番組ではそれぞれの曜日で若手女性タレントが自分のトーク力を上げるべくいろんなお話を届けてきました。そしてこの10月からは日曜日を私が担当させてもらってますが、そして今月は一緒に番組をいつもお届けしている福森さんがなんとお休みということで、今月は私一人でお届けすることになります。それではこれから12分間のお付き合いよろしくお願いします。この番組は個別指導キャンパスの協力でお送りします。
京都三条ラジオカフェ取れちゃ。
では早速私のお話ししたいことを紹介していきたいと思います。なんとですね、この一人でラジオを担当させていただきます、こちら2週目となりますが、こちらも生まれて初めての経験で、なんとラジオのね経験もこのトレチャマンデー前作で初めてだったんですが、もうすごく割と緊張しておりますので皆様にもその緊張が伝わらないように頑張っていきたいと思います。そんな記念すべき第2週目のテーマですが、私前からプロ野球が大好きなお話はたくさんさせてもらってるのですが、私がプロ野球で歴代で好きな選手について今日はお話ししていきたいと思います。私ですね、両親の影響もありまして、本当に物心がついた時からもうプロ野球大好きでして、もう気づけばお休みの日は球場に行っていました。もう赤ちゃんの頃から抱っこされて連れて行かれてたみたいで、まあ、気づけばね本当にいろんな選手を覚えてたり応援歌を覚えてたりしていたんですが、もうそんなちっちゃい頃ながら、本当何歳だろう、まだ保育園の頃だと思うんですが、まあ、4歳5歳ぐらいかな、その時にやっぱりこの人が一番いいっていう選手ができまして、もうお母さんお父さんに見に野球見に行った時に、もうユニフォーム洋服買ってって言ってた選手がいまして、この選手が生まれて初めて好きになった選手なんですが、その当時ダイエーホークス、今のソフトバンクホークスですね、に入団しておりました、城島健二選手、キャッチャー背番号2番の城島健二選手が私の初恋の人ですこの選手がいたからこそ多分私はですね今ここでお話しさせてもらってるし、野球がこんなに好きになれたと思っております。まあ、この当時ダイエーホークスすごく強い球団でして、もう日本一 V3 3年連続とか飾ってた時の選手で、5番かな打ってた、ホームランもたくさん打ってた選手となってます。まあ、その頃私ルールもまだわからない年だったので、とにかくボールが飛んできて自分が座ってるスタンドに飛んできたらすごい人っていう認識でして、私よくレフトスタンドの前の方で見ていたのですが、もう城島選手よくレフトスタンドの方に私の近くにボールを飛ばしてくれてまして、ホームランを打ってくれて、それでまあ本当に当時は単純な理由なんですけど大好きになっておりまして、まあそんな大好きな選手が、私が小学校2年生かな低学年の頃にメジャーリーグに移籍ということが決まりまして、もう私はもう朝から新聞でお母さんに伝えられて泣きわめき、もう学校も行かないと泣きじゃくったことも前もお話しさせてもらいましたそのくらい大好きだったのがこの城島選手、私のプロ野球が大好きになるきっかけとなった選手です。でその後にですね、まあ、こんなに落ち込んでいた私をお母さんが励ますように差し出してきた選手が、まあ、こちらもホークスの選手なんですが、最後にヤクルトで引退されました新垣渚投手、こちらピッチャーですね、またキャッチャーと打って変わって逆に来ちゃったんですが、まあ高身長180センチ以上ありまして、モデル体型、そして顔もイケメンということでお母さんがおすすめしてきたのをまんまと虜になってしまい、こちら宮崎キャンプに母と行ってたのですが、もう一緒に写真を撮ってひっついて、 ま、なお何か知らないけどお母さんまでひっついて写真を撮ってたという話までこの前させていただきましたが、まあ、この選手グローブが青でして、私も同じグローブが欲しいと言って誕生日プレゼントに青のグローブをプレゼントしてもらったこともあるぐらい大好きな選手でした。そしてですね、こちらの選手残念ながらちょっと調子も落ちてきてしまいまして、一軍で見れる機会も少なくなってきたのもあり、私が中学校に上がった頃、私高校野球を基本見ないんですが、この時たまたまなぜか見ようと思って見ていた時に惚れた選手が2人いまして、それ今宮健太選手、今もソフトバンクホークスで現役でプレーされております。背番号2番でショート守っておりますが、こちらの選手を見てかっこいいと思いまして、の時大分の明豊高校という高校で甲子園に出場されていたのですが、最初にお話しした城島選手と同じ高校なんですね。そして背番号2番っていうのは城島選手がずっとホークスでつけていて、その後誰もつけることがなかった背番号をもらって、あ、なんかこれ運命かもしれないって思いましてちょっと身長はあんまり高くない、171センチ、プロ野球選手にしては高くない選手ですが、この頃高校時代ピッチャーもしてまして、なんと151キロ最高投げていて、肩もすごく強く、まあ、野手としてプロに入団したのですが、もうすごくですね、小さな巨人と呼ばれておりまして、小さな体ですごくパワーもあり、そして今といっちゃ本当に守備もすごく評価されている選手です。私が初めて甲子園を夢中になってみた時に見た選手が今宮健太選手です。そしてこの後すごくハマっていたんですが、ある転機が起きまして、私の中に、まあ、あるきっかけであんだけ好きだったホークスを振り切って、なんと広島東洋カープのファンに私がなってしまいますで、その時にきっかけとなった選手がいまして、さっき話した今宮健太選手と同学年で甲子園に出ておりまして、優勝高校の中京大中京出身の堂林翔太選手という選手にハマってしまいます。で、私はここでカープファン、カープ女子になってしまったのですが、もうこちらの堂林選手もですね、なんといっても、もう球界のプリンスって呼ばれるぐらい、お顔の方もイケメンでして、でそしてこちらの選手もですね、高校時代ピッチャーをやっておりまして、でオールマイティにすごくこなせる選手でして、まあ、ホームランもたくさん打てる、そして若手で優勝高校のドラフト1位で広島カープに入団したのですが、まあ、こちらの選手がすごく大好きになって、私はもう追っかけて2軍も見に行ってたんですよね。で、高校時代に好きだったのもあって、あの高校の学校のカバンにシールを貼ったりしてました。本当は高校シールを貼っちゃいけなかったんですが、もう好きすぎてどうしても貼りたくて、でもう先生にバレないように必死に隠してたりという思い出もあるのですが、まあ、この堂林選手きっかけでカープファンになりまして、まあ、カープの試合を見に行くようになります。そして私当時福岡にいたので、なかなかセリーグの球団の試合を見ることができなくて、二軍球場が私の家の近所にありまして、そこに通っていたんですが、その時のにプレーしてた選手に私はまた恋をしてしまうんですが、まあ、この選手がいつも話しております、今じゃ本当 に日本の4番を打っておりますね、侍ジャパンの4番、鈴木誠也選手、今も広島トヨカープでプレーしてる選手なのですが、もうこちらの選手を2軍時代で発見してしまいまして、もう誰よりも練習の鬼、本当に試合の日も早く行って練習して、試合で打てなかった日、打てた日 もう関係なく最後まで一人で球場でバットを振っている姿に、私はこの子すごい努力家だなって、もう今となっちゃね、日本の4番なんでこの子なんて呼べる立場ではないんですが、この選手を応援したいと思いまして、今でもずっと好きな選手です。本当ね、あの時の努力が今身となって、こうやって侍ジャパンの4番になれたんだなっていうのはすごく感じてきて、もう私すごい、なんだろう、あげまんってちょっと調子乗っちゃってるとこもあるんですがはい、もう何よりね、本当若手から見てきた選手が活躍するのはすごく嬉しいです。本当に私こんだけ何人か挙げさせていただいたんですが、まあ、振り返ってみると、あ、なっちゃった、もう私の中にもね歴史がありまして、そしてプロ野球 の球団にも歴史がありまして、すごく思い出すことがたくさんあります。はい、ということで今日は私のプロ野球歴代好きな選手についてお話しさせていただきました。
京都三条ラジオカフェトレチャ、
ということで今日は私のプロ野球歴代好きな選手についてお話をしていきましたが、いかがでしたでしょうか。本当にですね、ただの私の思い出話になっちゃったんですが、多分皆さんにとってもこの曲を聴くとあの時を思い出すとか、なんかあの写真を見るとあの映像を見るととかあると思うんですが、私にとってそのプロ野球と一緒にですね、人生を歩んできたと言っても過言じゃないと思ってますので、なんかパッてこの選手、思い出の選手を見たら、わあの時中学生でこんなことしてたわとかいうのもあるもんなんですね。まあ、皆さんにとってもそういうものがあると思うのですが、もうとにかく伝えたいことは、私が本当にプロ野球がちっちゃい頃から大好きだったということで、今も本当に引き続き大好きということです。またね、このトレチャでも野球の話どうしても多くなっていくと思いますが、お付き合いいただけると嬉しいです。ということで今日のトレチャはここまでです。私柴崎奈緒でした。バイバーイ。